おはようございます。私は成長の家本部講師の桜井真です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口清張成長の家前総裁の著書成長の家の信仰についてをテキストに、当たり前がありがたい感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。現代の日本は高齢化社会と言われていますが、私の家にも83歳の母がいます。毎朝近所の介護施設からデイサービスの車が迎えに来て出かけていきます。デイサービスとは、施設に入所せず昼間に日帰りで利用できる通所介護サービスで、そこでは食事が出たり、風呂に入れてもらえたり、レクレーションなどもあるようです。母は家に帰るとボーリングゲームをして一番になったとか、習字が張り出されたとか、クイズでは他の一人先に答えたとか、楽しそうに話してくれます。しかし3年前の今頃は、こんな平和な日々が来るとは思えませんでした。3年前、私の母は群馬県の実家で一人暮らしをしていました。平成25年の3月21日のお彼岸の日のことでした。当時、東京の原宿にあった成長の家本部会館で仕事をしていた私に、妹から電話がありました。母が転んで頭を打ち、意識不明となっているという電話でした。母は一人で墓参りに行き、帰り道の県道でつまずいて転び、通りかかった人の通報で病院に運ばれたというのでした。私が病院に駆けつけると、母はベッドに横たわり、こんこんと眠っていました。その晩私は簡易ベッドを借りて病室で寝ました。翌日も母の意識は戻りませんでした。医者が言うには、頭を強く打っていて脳に水が溜まっている。意識が戻っても元通りの生活ができるかはわからないということでした。昼間は、おばや親戚の方が見舞いに来てくれ、母に声をかけてくれましたが、母の意識は戻りませんでした。その日、私は実家に泊まることにし、日が落ちると私は実家に行きました。誰もいない実家はひっそりとして真っ暗でした。20年前に父が亡くなってから、母は一人でこの家で暮らしていました。時々東京の私のところに母から電話があり、寂しいなどと話していました。私は、一人暮らしの老人は世の中にたくさんいるのに、何を言っているんだ。いつも自分のことばかり考えていると思っていました。しかしこの時、一人で実家に入ってみて、かつては家族4人で賑やかに暮らしていた家の中に一人でいることが、どんなに寂しいものかと思いました。母が電話で寂しいと言っていたことが初めてわかりました。自分のことばかり考えていたのは母ではない、私自身だったと思いました。その夜、春の風がひときわ強く家に吹きつけ、一人家の中にいると風音ばかりが身にしみました。私は仏壇に手を合わせて、ご先祖様に日々の感謝をしてから、母の回復を祈りながら、成長の家のお経である、成教甘露の法雨、成教天使の言葉、聖経続々甘露の法雨と観世音菩薩参加を交互に2回ずつ読受して、その後真相観をしました。真相観とは、成長の家の独特の座禅的瞑想法のことです。私は祈りながら、お母さんすみませんでした、必ずこの家に帰してやるよ、必ず良くなるよと心の中で繰り返しました。何時間か経ったと思います。私の胸の中に爽やかな気持ちが広がり、暗闇の先の風音はいつの間にか静かになっていました。翌朝、私は病院に行くと、まだ寝ている母に向かって、お母さんと声をかけました。すると眠っていたかと思っていた母が、はいと言いました。私は驚き、わかる?と言うと、うんと言いました。しかし母は、私のことはわかるものの、最近の記憶がなく、季節や時間などは全くわかりませんでした。頭の強打のほか、 全身に骨折や打ち身があり、自分で食事をとることもできず、自分の力で起き上がることはできずに、トイレも行けず、車椅子で看護師さんに連れて行ってもらいました。何日かすると、市の介護包括支援の方が面会に来て、いろいろな手続きを経て2ヶ月後、介護認定4と認定されました。介護認定は5が最高で、母の介護認定4というのは、ほとんど寝たきりで、自分では何もできない状態ということでした。それに加え、今聞いたこともすぐ忘れるし、季節も月もわからない状態でした。担当の医師は、骨折は時間が経てば治るが、脳の治療の方法はない。容体はこれ以上良くなることはない、とはっきりと言いました。全然やる気のなさそうな医師の態度に、私は内心憤慨し、何か良い方法はないものかと思いました。それから私は、毎日、甘露の方と観世音菩薩讃歌を読み、深層観を徹底して行いました。深層観では、母の元気な姿をありありと心に思い浮かべ、必ず良くなると思い続けるようにしました。それが母の実相であると思ったからです。それからは近所に住んでいる妹夫婦が毎日見舞いに行ってくれ、私は仕事の休みの日のたびに群馬県の母の病院に行き、実家に泊まっては東京に戻る日が続きました。そんなある日、私は実家の母の本棚に頑張らないという文字を見つけました。何だろうと思いました。疲れていた私は、頑張らないという言葉がなぜか心に響きました。それは医者の鎌田実さんが書かれた本のタイトルでした。数ページ読んだだけで私は引き込まれました。そこには病気で悩んでいる人、障害で苦しんでいる人、苦難の中で生きている人の痛みや辛さ、寂しさを共感して支えようとする医者と医療の話が書かれていました。後でだんだん分かってきたことですが、鎌田医師は潰れかけていた長野県の諏訪中央病院の院長として、住民と共に作る地域医療に取り組み、病院を再建し、ターミナルケアの草分けとして有名な方でした。チェルノブイリにも毎年診察に行き、脱原発を唱えています。そしてさらに読んでいくと、八ヶ岳が見えるとか、八ヶ岳のふもとなどという話が時折出てきます。折しも私の勤務している青鳥の家は、東京の原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓への国際本部の移転が決まり、その年の秋には事務所も職員も皆移転するため、その準備を進めていた時でした。八ヶ岳が見えるなら移転先にも近いかもしれないと思い調べてみると、鎌田実さんの諏訪中央病院というのは、長野県茅野市にあることが分かりました。そんなことがありながら、3ヶ月が経つと、母の意識はだいぶ回復し、季節ぐらいは分かるようになり、壁伝いで歩けるようにもなりました。救急患者として入院したので、その病院には3ヶ月しかいることができず、入院から3ヶ月後の6月21日に、別の病院に転院しました。転院先は総合病院のリハビリ施設でした。母はそこで日々リハビリを行って過ごし、さらに良くなり、一人で歩けるようにまでなりました。それでも外には出られるほどではなく、医師からも決して外に出ないようにと言われました。このリハビリ施設では大変よくお世話をしていただけたので、そこにいればもっと良くなると思い、ずっといさせてもらいたかったのですが、そこも3ヶ月しかいられないということでした。歩けるようにはなったものの、一人で暮らすのは到底無理だと思い、我々家族ももう一人暮らしはさせられないと思いました。家族で考えた結果、母は私が引き取り、その秋私が引っ越すことになっている山梨県北杜市で暮らすことに決めました。群馬県の地域包括センターのケアマネージャーが山梨県北杜市の引っ越し先のケアマネージャーを紹介してくれて、介護施設も利用できる段取りとなり、移転後の母の介護についての心配もなくなりました。 それから偶然にも母がリハビリ施設にいられる3ヶ月の最終期限日が9月21日で、私が東京から山梨に引っ越しする日もちょうど同じ9月21日でした。その日私は東京から山梨に引っ越しのトラックに合わせて移動し、母は群馬から山梨に妹夫婦が連れてきてくれました。山梨県の北杜市小淵沢町での生活が始まると、母は家のすぐ近くの介護施設のデイサービスに通い始めました。そして冒頭で話したように、この2年間、母は毎日楽しく通い、ますます元気になっていきました。引っ越した頃に鎌田実名誉院長のいる諏訪中央病院にも行きました。母はそこで大変丁寧に診察をしてもらい、体の調子が大変良いので、寮から近い富士見高原病院に行くと良いと紹介してもらいました。はじめは毎月検診に行きましたが、最近は2ヶ月に1度の検診で良いようにまで健康になりました。介護度も要介護4だったのが、今年は要介護から介護の必要のない要支援にまで回復しました。絶対に治らないと言われた母も、ここまで元気になることができたのでした。母が倒れてからのこの3年間を振り返ってみると、ここまでになるのに、どれだけ多くの人の温かい支援や励ましがあっただろうかと思います。多くの方から、計り知れないほどのご愛念や助けをいただきました。本当に皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。それから、節目節目でいろいろな偶然が重なり、その度に目に見えない大きな導きのようなものを感じました。毎日、聖教甘露の方を読んで供養させていただいているご先祖様のお導きであると思わせていただいています。ご先祖様にも神様にも感謝の気持ちでいっぱいです。本日のテキスト、聖鳥の家の信仰についてには、次のように書かれています。186ページから引用いたします。このように、心が幸福になるのは、特別にお金が儲かるとか、地位が高くなるとか、どこかの有名人となるなどというようなことではなく、ただ心が感謝に満たされ、家族がその美点を見て賛嘆する生活を送れば幸福になるものだ。しかし、もっと深く考えてみると、病気や怪我が奇跡的に回復するのもありがたいが、そうならないで、ただ当たり前、そのままでいるのが一番ありがたい。その当たり前こそが本来の姿である。引用終わります。この当たり前こそが神様の作られた完全で調和した本当の世界であるのだと書かれています。続いて187ページには次のように書かれています。その当たり前こそが本来の姿であるから、次年流通の神事には、最終の段落に次のように記されている。皆の者よ、人間の生命の実相を悟って、病が治るのは、病年という異常現象が止んで、人間が本来の自然に帰るからである。異常現象はすべて病気の一種である。貧しさも異常現象であるから、人間の心が自然に帰れば治るのである。異常現象の中に神があると思うな。そこには好奇。好奇とは珍しいものに関心を寄せる意味の好奇のことです。好奇を喜ぶ不自然な心があるばかりである。怒り、憎しみ、恐れ、妬み、他を踏みにじって打ち勝ちたい心。すべてこれらは異常な心であるから、病気のもとである。異常な心を去れば、病気も貧しさも治る。当たり前の人間になることが大切である。当たり前の人間のほかに神の子はない。引用を終わります。私も母が倒れたこの体験を通して、当たり前の生活くらいありがたいものはないということがよくわかりました。先の引用の次年流通の神事の冒頭には、次のように書かれています。196ページから一部省略して引用します。聖鳥の家は、 奇跡を見せるところではない。成長の家は奇跡をなくするところである。人間が健康になるのが何が奇跡であるか。人間は本来健康なのであるから、健康になるのは自然であって奇跡ではない。成長の家はすべてのものに真理を悟らしめ、異常現象をなくし、当たり前の人間に人類を帰らしめ、当たり前のままでそのままで喜べる人間にならしめるところである。あらゆる人間の不幸は、当たり前で喜べないために起こるものであることを知れ、当たり前で喜べるようになったとき、その人の一切の不幸は拭い取られる。病気もなければ貧乏もない。また、搾取された富もなければ、搾取した富もない。踏みにじられた弱者もなければ、踏みにじった強者もない。ただ、一切が混然として、一切のものが富んでいる。これが実相である。自他は一つである。成長の家は、自給多足、多給自足、循環してとどまらず、大実在の無限流通のありさまを見て、そのありさまのごとく、現実世界を生きるのが、現実界の成長の家である。引用終わります。このように、神様が作られた本当の世界には、病気も貧しさも不幸もないのが当たり前であり、他から奪ったり奪われたりすることもなく、自他は一体であり、すべては与え合いの循環の中にあるのが当たり前であると書かれています。奇跡が起こることが素晴らしいのではない、当たり前の生活こそが素晴らしいのだと思わせていただきました。時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。